はい、皆さんこんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブの時間です。 MC は株式会社ヤプリの金子と
佐々木さんこと山崎がお届けします。
ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラを増やすべく毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい、では今日のゲストをご紹介します。株式会社ヤプリクリエイティブ室、佐藤治さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。おさむちゃん。
はい、おさむちゃん佐藤が多すぎるのでおさむちゃんで呼んでいただいております
ね。おさむちゃん、しかも僕と同い年
そうですよね。
79年生まれ。
はい、
そうなんですよ。同い年。
同い年。
そう、果樹さんと同じ
確かにこの世代のなんか登場が相次いでる感じですね。
そう、別になんかそのねあえてその年代を選んでるわけじゃないんですけどね。
うんうんうん、
なんかあるんでしょうか
ね呼びやすいとか
そう、それはあるかもしれないえ、おさむちゃん、じゃあ自己紹介を簡単にしていただきたいんですが、初のクリエイティブチームからですね。
はい、あ、そうですね。はい、ヤプリの、クリエイティブ室の佐藤と申します。肩書き上は、アートディレクターというのが役職的に近いと思うんですが、2019年の年末入社で、チームの中では一番、若輩者でございます。はい、
じゃあもう今半年ぐらい。
半年、そうですね、ちょっと半年ちょっとぐらいですね。
うんうんうんうん。いやー、お忙しそうですよね。
いやー、おかげさまで
なんかちょっとね、ヤプリのクリエイティブチーム、まあ、クリエイティブ室は変わっていて、社長直下なんですもんね。
そうですね。
で、全社横断のお客さんの目に触れるもの、あらゆるクリエイティブを作ってる。
そうですね、はい。
すごいチームですよね。その本当に全部やってるから、こう最初私も入ったばっかりの時はクリエイティブ室って何やってるんだろうって思ったんですけど、もうちょっと一緒に仕事すると何から何まで全部やってるんだってことに驚きました
僕もちょっと想定より多かったのでびっくりしました
ちょっと多かったですかね。
いや、そうですね、うんうん、まあまあまあ、そこそこ想定の範囲はちょっと超えてたかな、うん、
しかもね、今4人ですか、チーム。
そうですね、メインで動いてるのは4名と、もう、兼任の方が1名いらっしゃいますね。はい、
確かに。だからちょっと少ないんですよね、きっと。多分全社的な依頼がすごい多くて。
そうですね、なので最近は結構他チームの方にもお手伝いいただくことが多くて、皆さんに結構助けていただきながら進めてるって感じですね。
うん、確かに社内的に言うとアプリ側のデザイナーさんとかは結構人数がいるから、
はい、
ね、なんかそこもうまくバランスが調整できればいいんだけど。
そうですね、
まあ、そんなおさむちゃんなんですけど、
はい、
まあ、僕と同い年で、ヤプリ入って、半年ちょっとなんですけど、なんかこれまでのキャリアってなんかどんな感じの。
ああ、やっぱり入る前
ですね。うん、入る前。うん、
僕もともとが、グラフィックデザインのキャリアスタートで、で、ウェブ媒体とかペーパーメディアの広告の自宅制作を中心に十数年やってましたと。
うんうん、
途中映像制作とかデジタルサイネージとかインタラクションコンテンツとか、まあいろいろ制作系を経て、初の自宅から離れての事業会社入社という形を取らせていただいたのが、
はい、
転機という形
で、なんかそれはなんか、まあその、まあ、クライアントさんがいて、
はい、
受託するものからちょっと変えたいっていう思いがあったんですかね。
そうですね、なんとかその深い領域ですかね、話の前の方とか前段とかにもうちょっと深くコミットしたいなっていう思いがあって、
うんうん、
でおそらく受託制作の中にもそういう会社さんはあるんでしょうけれども、まあその中で面白そうだなと思って選ばせていただいた形ですね。
ありがとうございます。はい、なんかやっぱり受ける時というか、なんかプロダクトサービスを聞いた時、はい、なんかどういう印象でした？
そうですね、すごく元気良さそうだなっていう印象だったのと、
会社が。
はい。あと、ちょっとあれですね、印象と違ったことは特にはないか。
うんうん、
テック系には走りたいなと思ってたんですね。
ああ、はい。
もともとその、XR 系とか、AR とか VR とか、
はい、
ああいう、まあ、いわゆる未来系デバイスみたいな人とかって、個人的に好きでよくセミナーとかイベントとか覗きに行ったりはしてる人間なんですけど、
うんうん、
そういった中で、一番身近なコンテンツというか、媒体を扱ってる、いわゆるスマホですよね。
うん、
っていうところを主戦場にしてみたいなと思って、ですね、はい。
で、今までのその受託とかで、
はい、
お受けされるようなお仕事っていうのはそういったラインのお仕事ではなかったんですか？
そうですね、アプリケーションというよりもウェブサイトの制作業が多かったので、
はいはい、
特にキャンペーンで、そうですね、それでいうと一番大きな広告企業の仕事ってすごく言い方乱暴かもしれないですけど、その、うん、ちょっと消費型、使い捨て型っぽいところもあって、
うんうんうん、
で、やっぱり過去の体験談の中で、広告だけじゃなくてデジタルサイネージをやらせてもらったときに、うん、4年か5年経ってからかな、ローンチしてから。経ってからもう一回見に行ったら、まだ同じシステムで稼働しててくれて、
うん、
なんかその自分が作ったものが残ってってるっていう感じがすごく嬉しかった記憶が原体験であるんですよ。
うんうん、
だったので、まあ、その辺もちょっと心の中であって、受託よりもなんか残っていく仕事もいいなという思いもありましたね。
うんうん、なるほどな。自分が、いやでもいいな、僕は何も作れないからな、なんかなんかね、いいな、なんかゼロから1にできる人って、まあエンジニアさんとかもそうですけど、
そうですね、
うん、なんか自分が思ったものを世に出せるって、なんか素晴らしい力だなってすごい思いますね。
うん、
まあ、それで言うと僕はエンジニア力ゼロに等しいので、そういう意味ではエンジニアさんとかマジでリスペクトなんですけど
いや本当にね、エンジニアはすごいなって本当に思いますね。
すごいですよね。
うん、まあ、特にアプリのプロダクトってなんかすごい大きな会社さんのアプリとかを担ってたりするじゃないですか。
そうですよね、はい。
いや、なんかその裏側を作ってるってなんかすごいなって。
すごいですよね。
うん、なんかすごい立派なビルのエレベーター作ってますみたいな、そんな感じじゃないですかわかんないけどいや、なんかすごいなって思いますね。ちなみにおさむちゃんってアドビのすごい人？
いや、
そんなことない。
すごい人ではないです。
なんか、アドビのイメージがありますよね。
あ、そうそう。
なんか、ツイッター上だと、なんか、XD 芸人とか、XD の変態芸人とかって呼ばれることが、まあまああるんですけど、
はい。
多分、アドビ界隈で僕のことを知ってくれてる人がいるとしたら、多分、そのアドビの XD っていうソフトウェアか、うんうん、その辺のコミュニティで知ってくれてる人が多いですかね。
どの辺が、
ね、XD との関わり方ってどんな感じなのかなと、うん、なんかちょっと興味本位で。
なるほど、なるほど。ですね、単純にもう僕個人が好きで使っているソフトウェアっていうのが一番なんですけど、
うん、
でその中でそういう好きな人が集まってる、ユーザーコミュニティがあって、
うんうん、
そちらの方にちょっと参加させてもらってる形ですね。
そっかそっか。じゃあこれからなんか XD を勉強したいとか、はい、XD でこれが困ったっていうところ、なんかコミュニティがあって、
はい、
そこでなんかいろいろ発言をしたりとかしてるからっていう感じなのかな。
そうですね、なんか適当に作って発信してたらなんかそんなことになってしまいました
でも結構なんかセミナーとかでも喋られたりしてるんですよね。
あ、そうですね、いろんなイベントでちょっと有料ものから無償ものから、
うん、
オンラインからいろいろと喋らせていただいてますけど。
どういった内容をお話しされることが多いんですか？
そうですね、僕が喋らせていただくときは、はい、初心者向けのハウトゥーの具体的なところというよりは、使ってどういうふうな世界が待ってそうかなとか、うん、こういう可能性持ってんじゃないのかなとか、
はい、
これからこうなりそうだとか、そういう先ちょっと半歩先の話をすることが多いですかね。
なんかコミュニティからするとなくてはならない存在ですよね、そういう話をしてくれる人って。
そうですね、いろんな方いらっしゃる中では確かにそうですよね。
なんか結構教えるというか、なんかそういうことも好きなんですかね。
教えたりとかそういうのも そんなに好きですね、はい。
同じです。僕もなんかあんまり教えられることも少ないんですけど
いやいやいや
いや、なんかね、なんかそうですね、結構お手伝いで、今はもうなんかさすがになくなっちゃいましたけど、なんか自分で EC やってる時とかは、結構なんかそういうノウハウとかお伝えするのは個人的には好きでしたね。
なんかギブアンドテイクな感じで、そういうコミュニティってなんか成長していきますよね。
そうですね、僕もコミュニティの中からそんなことできるんだとかっていうのいっぱい吸収させてもらってるので、なんかみんなでそういうので、ああこんなのや思いつきやがってみたいなやられたみたいなで、まあみんなでワイワイ切磋琢磨してるのがすごい楽しいですね。
しかもなんかそこになんかあんまりなんかね利害関係がないというか。
そうですね、
はい、ね、あと教えることで自分の中で整理したりとか、どうやったらうまく伝わるのかなっていうのを考えたりするのもなんか頭の整理にはなんかすごくなるかなって思ったりもしますね。
ああそれすごい感じますね、特にスピーカーとして出させてもらうようになってからすごいそれは感じるようになりましたね。だいぶ仕事のやり方も変わった気がします。
ああなるほど、
どういう変化があるんですか。
なんでしょう、多分、打ち合わせで話をしたりするときとか、まあ、特に、他業種の方とお話するときが一番分かりやすいと思うんですけど、いわゆるベースになる知識って業種によって違ったりするじゃないですか、なのでそれを相手の業種とか業態に合わせて、いわゆる相手の立場の知識上の立場に合わせて、言葉を選んだりだとか理解できるようにって噛み砕く作業って、普段の仕事の中でもやっぱり必要で、例えば僕みたいなクリエイティブ系だと、ディレクターさん、デザイナーさん、エンジニアさんでそれぞれジャンルが違うので、届け方とかもやっぱり微妙に違ったりするんですよね。であとよくあると思うんですけど、営業さんとクリエイターが話すとなんかうまく話が噛み合いにくいみたいな文脈も時々耳にするんですけど、やっぱりその専門用語をやっぱり並べすぎちゃうと分かんない部分があるじゃないですか、自分たちの輪の中で通じる言葉とそうでない言葉とっていうのがあるので、ってなった時にどういう言い方にすれば相手の方は理解してくれるかなっていう消化作業がだいぶ消化具合がだいぶ変わった気がしますね。
特に、ね、セミナーとかってやっぱ不特定多数の方が聞かれる場合ってやっぱ極力標準語にするというか。
そうですね、難しいカタカナとかあんまり使わないですもん。
僕もセミナーで喋るときはそれはなんかすごく気をつけてましたね。
自分がこう初めて耳にした時とかにスッて入ってこなかったものとかっていうのは極力避けるようにしてる気がします。
確かに。
だからかなって思うことを今思い出しました。おさむちゃんと初めてやり取りをした時のスラックが、スラックってこう書いてる時に書いてるよっていうのがアイコンとかで表示されるじゃないですか。
はい、出ますね、
モニョモニョモニョと。
そうです、そうです、記述中みたいなのが出てくるのがおさむちゃんすごい書いてるなみたいな言葉を選んでるのかなって、
いろいろなんか消したり直したりしてるのかなって、
なんかそれがこうなんでしょう、いい意味でやっぱり気遣いとしてこう分かるような文章がちゃんとその送られてくるというか、分かりやすいシンプルにとか長くならないようにみたいなのが感じられるような形でスラックを送っていただけるってことを今そういえばそうだなって思い出しましたね。
そうなんですかね、
はい、
ありがとうございます
わかんないよね、めっちゃタイピング遅いだけかもしれない。
そうですね、カチッカチッカチッみたいな。
考えてはいないけどタイピング遅い。
そういうことにしてちょっと受け取っておきます。
じゃあちょっと次のなんか話題に行きたいんだけど、ザキさんなんかある？
はい、なんかお仕事のお話もうちょっと聞いてみてもいいですか？
もちろんもちろん。
あのクリエイティブ室、やっぱりさっきの話にもあったようにやることかなり広めで、あの、うん、量も多くて依頼者の人数もすごい多いと思うんですけど、
はい、
おさむちゃんはその中で今、ま、今の今どういうお仕事をしてたりとか、
はい、
なんかどの領域をやってるっていうのってお話いただけますか？
チーム内で大雑把に分けているのがオンラインとオフラインで、
はい、
若干分け気味ではあるんですね。で、その中で僕どっちかというとオンラインの方が比重が高い方の、うん、まあディレクションというか業務の方が多い状態ですね、うん、今、
うん、
なので直近ですと、やっぱりの、プロダクトのサービスサイトですね、
うん、
そちらの方の、今リニューアルを大きく動いているので、そちらの方の方動いていたりとかですが、うん、多いですかね、
うん、
先日トップページがガラッと変わりましたもんね。
そうですね、皆さんのご協力でようやく世に出すことができました。ありがとうございます。
いやーこれねめっちゃいいっすねトップページ、
うん、かっこいいですよね。
いやーよかった
、ね、スマホで見るとねすっごい長いんだけどね
情報量が結構ありますからね
そうそういやでもなんかこのリリースが出た時になんか本当に僕らの歴史が詰まってるページだなって思いました
うん、ここ見てるだけで、まあ、ざっくりでもやっぱりプロダクトのいいところがすごく伝わりますよね。
そうですね、なんか初見の方になんか一番届きやすいような形は取りたいなと思っていて、
うんうん、
で、今回のようなリニューアルをさせていただきましたね、
うん、すごいな。やっぱりこういうのが作り出せるのってなんかやってみたいけどできないからやっぱり憧れですね。
そうう
ん、
ね
そうなんですかね。結構もうちょっともう数年するとこういうことができる子がバカバカ下から上がってきますよ
ネイティブな人たちが、
まあ、ネイティブな人たちが、
まあまあ、あとはその、まあ、僕らもアプリのノーコードのサービスを作ってますけど、それこそ最近だとスタジオみたいなノーコードでウェブサイトを作れるようなサービスもあるから。
そうですね、
ね、それがどんどんどんどん進んで、まあ、Adobe もそうですけど、なんだろう、すぐに形にできる人は増えるのかな。
ああ、なると思ってます僕は。
うん、
下手すると音声操作でそこそこの状態のウェブページとかまで構築してくれるような自動システムまで持ち上がってくると思ってます。
確かにな、本当にそうですね。
実際に僕も2年前のセミナーで拝見したんですけど、
はい、
もう そのレベルまで海外とかは達しているものはやっぱあるらしくてですね、
うんうん、
例えばなんかこう、じゃあセミナーのページ作りたいんだけどなんかそれっぽいの見繕ってよ AI みたいなこれこれこれこれ出しました、どれにしましょうみたいな。
あでポチポチポチポチやってればできちゃう、は
い、ですね。
へ
っていうのが、まあ、60-70% ぐらいの仕上がりのものまでは結構あっという間にできちゃうっていうのは、
うーん、
割と近い将来来るのかなっていうのは思ってますね。
そうですね、確かに音声認識のジャンルは本当にここ数年でめちゃくちゃ精度上がりましたもんね。
そうですね、
うーん、そうするとこうデザイナーさんみたいな方々はやっぱりどこになんか比重を置いて仕事をしていくかとか、なんか生きていくの結構大変な形になりそうですね、このこれからは。
そうですね、結構そういう声あちこちでささやかれてますね。デザイナーはデザイナーがいらない時代とか、コーダーがいらない時代とか、どうしようみたいな
確かにアプリもノーコードというものを売っておきながらやっぱりふと思いましたが、そういう人たちのお仕事ってどうなっていくんだろうって思っちゃいますね。でも人じゃないとできないところとかやっぱりありますもんね。
ありますね、うん、いわゆる気遣いのレベルで、
うん、
やっぱり発生することは絶対残っていくと思うので、
うんうん、
そういった意味でテクニカルな力が学習がこれから全く不要かっていったらそんなこともないでしょうし、
はい、
デザイン的な勉強も全くいらなくなるかっていったらそんなこともないと思うので、
うんうん、
そういった意味では、まあ、どこまでがその機械化、自動でやれる範囲で、どっから先 が求められる領域になるかなっていう見極めは必要になりそうですけど。
まあでも どの職種もそうなのかな、きっと。
なるんだと思ってます。
ね、そうですよね。なんかマーケティングもいろんなツールができて、
はい、
だけど、ね、それで全く人がいらないかっていうとそういうこともないし。
そうですね。
セールスとかもそうですもんね。
うん、特にそうですね。セールスもやっぱそのね、そのいかにそのテクノロジーを自分の味方につけられるかっていうスキルは結構今すごい重要な気はしているので。
そうですよね。
その時代に合った働き方というか、
うんうん、
いうのはありそうですね。
そうですね。で、僕がこの辺をかなり意識するようになったのが、はい、今から2年後かの2022年、
はい、
22年度から、高校学校に必修で、その辺のプロトタイピングをしましょうみたいな、先ほど話に上がっていて X3 で何か作るとか、スケッチとか、ミロとか、なんかその辺のツールを使って、みんなでなんかものを改善していく、作っていくみたいな、授業が必修で入るそうなんですよ。
へえ、そうなんだ。
なんですよ。なんで、今年からか、小学生のプログラミング必修になってきましたし、
うんうん、
国を挙げて結構 IT の、IT 力を育てるっていうところに結構力を入れているそうで、
うん、
今から多分10年後ぐらいになってくると、その辺の経験を経てきた、若い世代が、ニョキニョキと新卒をして入ってくると思うんですよね。
わあ、怖いですね、これは。
それを怖いと思うか、歓迎、面白いと思うかが分かれ目というか、
そうですね。
そのポイントかなと一つ思ってて。なので、その辺が来るんだなって分かっていて、今何するかを決めたいかなっていうので。動いてた方がいいかなとは思ってますけど。
そうですね、なんか心広い大人として迎え入れたいですね。
もう確かにこのまま何もせず、自分が関わるところ、例えばスマホは操作できるけどプログラミングはまあいいかなみたいな形で生きていったら、もう本当に下の入ってくる世代から老害だと思われてしまうかもしれないですね、このまま。
そうですよね。多分僕とかが社会人に入り始めの時に、上の世代でオフィス使えない人たちとか、ちょっとすごい困っちゃったとか、そういうのあると思うんですよね。
うん、
ワード使えない、エクセル使えないとか、ね、何できるんだみたいな。っていうふうに見られないように頑張んなきゃみたいな。
そうですね。ちょっとその子たちに老害だと思われる感じにはなりたくないな。
そうですよね、うん。
でも絶対的な感性でやっぱすごい下がってるのはやっぱり感じるので。
うんうんうん、
あ、感じますか？
感じます。だって TikTok とか良さ分かんないですやっぱり。
そういうことか。
し、投稿もしないし。だから概念として理解はできるけど、
はいはいはい、
なんかやっぱりその年を取ったというか、やっぱり第一線のそのじゃないんだなっていうのはすごい思いますね。
今から目指してみませんか、 TikTok か。
遅くはないですよね。
そうですよ、
うん、まあ確かにね。でもやっぱりこうやってためらうのはやっぱり多分違うんだろうな。
あ、
そうですね。
昔だったらもうガンガンいけちゃいましたか？
うん、多分どちらかというと多分流行り物好きというか、まあ携帯とかも最新の機種買ってたし、まあ iPhone とかも一応今のところ最新版をずっと使ってるけれども、うん、昔ほどなんか熱量がなくなってるような気はしますね。
まあそれが悪いことかどうかっていうとわからないですけどね。
ああ、そうですね。
うん、うん、うん。
そうですよね。その世代の世界にわざわざ入っていく必要があるのかというか。
うん、そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
だから他の世代が今何を楽しんでるかとかにちょっとだけ気にかけておいて、まあやるかって言われたらわからないですけど、
うんうん、
あ、そうなんだ、あそこの世代はこれが楽しいんだねって見てるだけでも、なんか知らないより全然違う気がしますよね。
そうですね、まあ、あとは分かんないものはもう分かんないとして、分かる人に聞くっ ていうのは、
あ、大事そう。
そう、知ったかぶ、ね、知ったかぶったりとか、あと過去の経験で、いや、昔はこうだったんだよみたいなのは、押し付けたくないなっていうのは、すごい思うから。
そうですね。
そうですね。そうですね。
うん、そう。
まあ、なので、僕もその辺、理解できない部分は多分にありますけど、知っとこうとかっていうので、それこそ TikTok とかもちゃんと見てますし、
うん。
うん、いろいろ見るようにはしてますね。
うんうんうん、
ただ理解がやっぱり追いつかないな、わかんないなっていうのは、ミント味の何菓子っていうお菓子だとかパンだとかっていうので、ああいうミント味だけは僕には理解ができません。
それは好き嫌いの問題じゃない
の。ダメだ、この歯磨き味の良さは僕には理解できなかった。
ミントってそっちですか。
え、チョコミントとか美味しいじゃないですか。
あ、そうそう、チョコミントとか食べてみたんですけど、
はい、ダメ、はい、
ダメでした僕は。
あ、そうなんだ、美味しいけどな。
私も好きですけど、
ね、あ、本当ですか、
うん、
はい、でも確かに何が好きって言われると、なんだろう、チョコミント的な、そのなんか表現するものがあんまないですよね。チョコと爽やかなフレーバーの、あのチョコミントの味が好きっていうだけで、
うんうん
うん、嫌いになる理由も逆にないというか。
そうですよね。あ、でも僕も、でもチョコミント以外のミントはでも大概好きじゃないかもしれないですね。なんか飲み物の中にちょっとなんか入ってる、ミント入ってるぐらいじゃないですか。
はいはいはい。
あれは絶対に取ります。
意外な。そうなんです
ね。あれ、うん、みんな好きなんだ。僕はあんま好きじゃないな。
ほら、なんかモヒートに追いミントするぐらい好きです、私。
あ、まあ、そもそもお酒飲めないからな、僕は。
そうでした。
悲しいことに。
そうでした。このままプライベートな話にちょっと入り
ね、行きましょうよ、そうだよ。
あ、はいはい。
聞いて大丈夫ですか、プライベートの話。
全然、お話できる範囲で。
そんなにまずいことはないかなと思ってちょっと振ってるんですけど。
大丈夫ですよ、全然。
おさめちゃんって普段土曜日とか日曜日とかお休みの日何されてるんですか？
ああ、一番困る質問だ。
あ、そう。あれ、なんか、パパさんだなってさっきお話ししてたんですけど、
そうなんですよ。
パパさんとしてなんかされてるのかなとか思ってたんですが。
子供と遊んでるか、家族で買い物出かけるかが非常に多いので、家庭のとしての、家族としての動き方の時間が一番多いですね。なので僕一人で一人分のプライベートな時間として動く時間というのはそんなに取ってない気がします。
あ、
でもお子さんと遊ぶのがすごい楽しいとか好きとか。
ああ、やってますね。最近だとなんか百人一首とかやってますね。
百人一首
ハモった。
いや、なかなかすごいとこ来たなと思って。あ、でもやっぱりそのお出かけできないから。
あ、それもありますね。があって、甥っ子から漫画とかのその百人一首をテーマにしたやつとかがあったりするので。
ちはやふるですか？
そうそうそうそう、
うんうん、
を借りてきてなんかドハマりしたらしく、
うんうん、
で、じゃああるよっつって実家から
持ってきたんですか？
何十年前のだろうってやつが出てきたりとか、まあ割と最近のも買い直したりとかもしましたけど、
はいはい、
昨日とかもやってました。
そうなんだ、百人一首か
とかやってましたね。
懐かしい。百人一首、私も小学生の時にやってました。
なんかこれはみんな通ってますよね。
通りますよね、
うん、国語の授業でやりましたね、
うん
うん、
あ、でも今やったらなんかいい勉強になりそう。
覚えられるかなってか、もう今一個も覚えてない
そうですか。
いや、でもなんか僕も何点かは上の句だけはな、はい、上の句はい、もうなんかセットにはならないんですけど、
はい、
あ、でも聞き覚えあるっていうのはあるんですよ。
あ、本当ですか。やっぱじゃあ読めば
多分出てくると思います。
あ、確かに今やったら結構もう面白いかな。
多分面白いと思います
ね。面白そうですよね、
うん、
なんか意味も分からずやってましたからね。
あ、そう、あ、
確かに
普通になんか
、はい、
暗記してましたね。なんかその意味は全く分からずにセットでも、う
んうん、ですよね。
懐かしいな。
今日ここの絵にとか言われたってなんだそりゃですよね、
うん、
懐かしい。ケフって書いてあるんですよね。
そうそうそう、
懐かしいな。
でケフって書いてあるんだろうと思って探してたら、現代版というか最近買ったやつは今日って書いてあってそりゃ見つけられないよと思いながら
あと、なんか引っ掛けのもあるんですよね。出だしが一緒で、
ね、ああ、なんか
お手つきしちゃうようなやつもありましたよね。
なんかあるらしいですね。
うっすら覚えてますけど、もうでも分かんないな。
そう。
なんかやっぱり古典的な遊びって今やると楽しいですよね。
楽しいですね。
うん。あの、カルタと、あ、すいません、カルタとかも、あの、お酒飲んでやるとめちゃくちゃ楽しいですよ。
お酒飲んでやるカルタですか？
はい。
やったことない。
いや結構あの、なんだろう、酔っ払って神経衰弱やると全くできないみたいなのと一緒で、カルタとかも、あれさっきあそこにあれあったのにみたいなのが全然覚えられなくて、ね、あの楽しいんですよ、本当。
それ楽しそうですね。
ね、なんか、はい、集中できなくなる感じがいいのかもね。
そうですね。
多分シラフだったら多分普通にできるのに、はい、なんか細かいことがどうでもよくなっちゃって、
は
い、なあなあでやるから面白いのかも。
そうなんですね。
そうですね、だから表中割と百人種とかカルタとかちょこちょこやってますね。
いいですね。なんかそういうなんかカードゲームというか、なんかなんていうの、テレビゲ、なんかビデオゲームになんか行きがちじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だからなんかね、手をなんかリアルに使う遊び面白そう。
うんですね。まあ当然その辺とかも遊ばせたりはしてるんですけど、
はい、
極力まあそっちアナログ系って言えばいいんですかね、
うんうんうん、
昔ながらの遊びとかも混ぜながら遊んでますね。
良さそう。僕も子供の頃レゴブロックしか遊んでなかったですもん。
あ、わかります、僕も一緒です、
はい、ね、なんか自分で作れるのはすごい楽しくて
ね、
楽しいですよね、うん、
楽しい。
なんかよくレゴでできないことを、あれなんて言うんでしたっけ、タワーになって3つのこう横のブロックを引き抜いていく遊び、ジェンガみたいな、
うんうん、
なんかジェンガのブロックとレゴブロックとあとなんかリカちゃんとか人形とかなんかいろいろ持ってきて遊んでました複合的に遊んでました
へえ。
なんかそういうのがいろいろできるのがいいですよね。あのビデオゲームとかだとやっぱりその1本のソフトを極める以外にできないので、
うんうん、そうですね。なんかね、裏はそれはそれで裏技を探したりとかも楽しいんでしょうけど、
うん、
ちょっとその辺のなんか発見の仕方と発見の喜びとまたちょっと違いますよね。
確かに。
確かに自分の発想、なんか多分絵を描くとかも多分そうかもしれないですけど、うん、自分が思ったものをどうやったら形にするのかっていうのは、なんかアナログな遊びの方がなんか長けてるような気がしますね。
そうですね。
すごい。全然でもお子さんと一緒に遊ぶのでもやっぱり土日すごい時間取られてしまいますもんね。でもそれですごい楽しんでいらっしゃるなら、
そうですね、
いいパパさん。
まだ遊んでくれます。
まだ
今後遊んでくれなさそう。
くれなくなる時は、まあ、いつか来るんでしょうね。
確かにな。
あれ今おいくつですか、お子さん。
うちは上が5年生で下が2年生ですね。
確かにギリギリかもしれない。
そっか、確かに中学生とか上がるとな。
上がると多分きっと
ね、自分の過去を振り返ればね、きっと外で遊べることが増えますもんね。
ですよね、その頃までには世の中が元に戻っているといいんですが。
確かにな。さっきあのザキさんとあのおさむちゃん来る前にキャンプ全然行けないよねみたいな、すごい好きだからキャンプ行けないでしょみたいな話をしてたんですけど、
はい、
ね、やっぱ外も行きたいですからね。
そうですね、
うん、お出かけみたいなところはなんかどっか行ったりするんですか。
でも結構買い物を日用品とかの買い物とかに時間を当てることの方が週末は多いですかね。なんかあれなんですよ、うち個人個人であんまり行動しないで、はい、家族全員行動が多いんですよ。
仲いいですね。
ですね、
うん
うん、なので誰かのものを買いに行くっていうのをみんなぞろぞろ揃って移動したりもう密ですよ
まあ家族ぐらいはいいじゃないですか
確かに最近はなんか買い物も家族の少数で行きましょうとか言われたりしますもんね。
そうですね。
スーパーもなんか、家族の代表者の方が買っていただくようにとかってなんかアナウンス流れてますね。
確かに。
ですよね。そうなんですよ。だから僕もう本当に家から出てなくて引きこもりってこういうことかみたいな
こう初めての引きこもり体験
初めての引きこもりお二人もちゃんとお外出てますか？
最近ちょこちょこ、まあ、あの緊急事態宣言解除されたので、
はい、
まあ、あんまりその中密閉したとこには行かないようにはしてますけど、
うんうん、
ちょっと買い物とかは出かけるようになりましたね、少し、
うんうん
うん、
なんか電車とかも普通に乗ってみてるぐらいなんですが、窓開いてるし大丈夫なのかなって
うんうんうんうん、
思っちゃってますけど、多分大丈夫じゃないんだろうな、この最近やっぱ増えてきてますし
そうですね、だからやっぱ気をつけなきゃなとは思うんですけどね、うん、でも僕昨日久々に銀座行って、
はいはい、
で夕飯も大学の友達が東京に来てたんで、
うん、
ご飯を外のご飯屋さんに食べたんですけど、まあ、すごい銀座とか空いてましたね、
うん
うん、
そうですよね、
うん、で飲食店でも入るときに検温されて、
うん
うん、それで入って、でお店の中も多分そんなに予約もなんか割と席も結構ここが離れてたから、まあ、気をつければ大丈夫なのかなとかとは思ってたりしますけどね、
うんうんうん、
確かになんか出かけてからやっぱりいつも通りになってる自分の気の緩みをちょっと感じつつあるんですけど、でもまあなんだろう、ご飯屋さんとかやらないと利益取れないですしね。
そうですよね。
それにちょっと応援をしたい気持ちもありつつ、気の緩みをどう縛るかって悩みつつ、うん、
ちょっとどうしたらいいのかっていうのを思いつつなんですけどね。
そうですね。僕は気の緩みよりも肉の緩みの方がやばいんですけど。
いや本当に気をつけないとね、リモートワークの罠にはまりますよ。
ですよね、
はい、
あれ何か運動とかされてないですか？
ちょっと家の近所を昼休みに散歩するぐらいですね、うん、あとは家の中でトランポリンちょっとドキドキ跳ねるとか
トランポリン家の中でするんですか？
しますします。
もうすごいですね、なんかすごく騒音とかってなっちゃいそうですけど、
まあ、全然大丈夫ですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
ちょっとトランポリン流行りましたよね。
そう、3月ぐらいかな、2回流行ってその波で買いましたね、う
ん、ね、ですよね。トランポリンと縄跳びブームがなんか日本に来てるんだなって思ってました。
そうそうそうそう、
全然知らなかったです
あれじゃないですかね、活動範囲が狭くてそこそこ運動できるっていう感じがいいんじゃないですかね、
うんうん、その場合も縦に飛ぶしかないっていう。
そうそうそう
え、効果ありました？なんか、
今の肉から感じるにはまだまだ足りないようですね
いやでも本当にリモートワークの運動不足は気をつけないとまずいですね。
まずいですよね。
うん、
うん、なんか普段ってやっぱり意識した走るとかやってなくてもちょっとぐらいの駅の行き来でも運動してたんだなって思うぐらい今全くしないですからね。
そうですね、
うん、
そう、なんだかんだやっぱ会社に行くと駅の中歩いて、駅から会社まで歩いて、オフィスの中でも歩くから、うん、結構な歩数歩くんですけど。
そうですよね、
うん、やっぱりリモートワークはねひどい
その分時間ができてるはずなので、うん、運動する時間はあるはずなんですけどね。
そうですよね、
はい、はずっていうだけなんです
僕なんかは結構通勤遠い組だったのでそれなりにあったんですけど、
うんうん、
通勤さえしてればそこそこ歩いてたんですけどね。
はいはいはい、結構遠いですもんね。
10分の1まで落ちましたね
そっか、もうじゃあトランポリンと縄跳び今外雨ですけど
そうです
ね、外出れる日は、はい、
今日は雨ですが、
うん、なるべくやらなきゃですね。
そうなんですよ。
いやー、この期間に入る前にリングフィットをゲットしておいて本当に良かったと思います。
あ、たくさん持ってるの？
持ってます、持ってます。
いいなぁ。
いいなぁ。
全然買えないよ。
買えないですよね。
全然買えないですね。
え、売ってないんですか？
売ってないですね。
ですね。
はい、メルカリがひどいことになってますね。
転売屋さんですか？
はい、すごいですね。
ちょうど Wii も Wii じゃないや、なんだっけ、スイッチか、
うんうん、
スイッチも持ってなかったんで、スイッチとそのセットでネットでたまたま見つけた在庫ありを買いましたね。あれなかったら確かに運動不足っていうかダイエットしなきゃってなってたかもしれないです。今ちょっとずつだけでもやれてるので、
うんうんうんうん、
うん、
いやーでも
スイッチいいな、
いいですね。うちもゲットしたかったけどゲットできなかったです。
あらそうだったのか。
代わりにゲットできたのが iPad か。
あー iPad 何に使ってます？
今 iPad Air ですね、
うんうん、
ちょうど新しいのが出る直前ぐらいかなんかに買ったんですけど、うん、ただやっぱ気になったのが、量販店とか店頭では在庫がありませんって言われてたんですけど、アップルの補直だとすんなり2日後ぐらいに届いて、
うん、
在庫状況とかもいろいろあったんだなって思いながら、
うんうんうん
うん、なんかそういった意味で流通とかっていうのもきっとね、いろいろ混乱があるんだろうなって思いながら、
そうですね。あとは今回はなんか世界規模だったからね、うん、アップルもそれこそ中国とかで組み立ててるパソコン本体とかかなり、
うん、そうですよね、
品薄になってたりするので、
うんうん、
結構混乱もありましたよね。
そういうところにも影響するんですね。
もうそんな中家には折り紙がふんだんにあるので、もうひたすらみんなで折り紙やってましたけど。
なんかあれですね、
やっぱり結局アナログな。
ね、本当100人一種から始まって、はい、やたらと手先を使うようなものが多いですね。
昭和な感じですよね。
もともとなんかおさむちゃんがご自身が子どもの頃とかも結構そういう遊びが多かったとかですか？そんなことない？
でも近いかもしれないですね。絵描いたりするのはずっと好きだったので、うん、子供たちも絵描いたり、なんかちょっと凝ったりなんかやったりとか、
うんうん、
それこそね、なんか買い物とかしていらなくなったカンカンとか箱とか、
うんうんうん、
もう最高の素材ですよ。
そうです、壊してもいいし、折り紙貼ってもいいし、
そうそうそうそう、なんか描いてもいいし、
はいはい、
うんうん、
そうそうそう、今結構そういう箱が家の中に散乱してます。
いやでも僕もそうかもな、結構段ボールとか好きだったかもな、子供で。
家の中に家を作ったりしませんでした？
あ、そうそうそう、秘密基地とか。そうそう、段ボールになんか色塗ったりとか結構そういうの好きだったかもしれないな。
ですよね、僕もやってましたもん、
うん、うんうん、そうか、すごい。それってでも小学生とかぐらいの記憶ですか？
そうですね、
うん、小学生ぐらいかな。中学生になると逆になんかやっぱりビデオゲームの方に行ってたから。
そうですね、
うん、うん、小学生の時はなんか家の中に秘密基地だとか作ってたな、
うん、へえ、面白い。小学生の時何してたかな。外でしたね、私。
あ、運動してたんですね。
あ、もうひたすら学校終わってで、よくアニメとかにあるようなもうダッシュで家帰ってランドセル放り投げて、ボール持ってとかバドミントン持って公園行くみたいな。
もう絵に描いたような。典型的な元気少女じゃん。
そうですね。なんだろう、家の中、保育園の時とかもそうだったんですけど、女の子たちが雨降ってるとみんな中でトランプしてるんですけど、男の子たちに混じってジャングルジムの一番上からなんか雨に濡れながら砂まみれになりながらなんかやってるような。
あ、なんかそのイメージあるわ。
中で遊ぶってあんまりないかもですね。
うん、なんか楽しいですよ、引きこもり。
うん、僕もあんまり運動得意じゃなかったから、うん、中のが好きだったかな。
確かにビデオゲーム買ってもらえなかったんですよ、私も。
うん、
親の方針というか、
うんうんうん、
なんだろう、たまごっちぐらいでした、買ってもらえたの。なので、全然そういう系なくて、確かに家で遊ぶときは皆さんと同じだったかもしれないです。なんかいろいろ作ったり。
なるほどですね。
はい、
うち今最近の技術のハイブリッドな部分があるとしたら、
はい、
折り紙の折り方を YouTube で見るっていう。
すごいですね。普通 YouTube 見ちゃったらもうなんか次々といろんなチャンネル見ちゃいませんか？
ああ、うちまだそういうことはしないでねっていうことにして、親の目の届く範囲内でしかやってないんですけど。
確かに YouTube 何でもありますもんね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
しかも折り紙とか一緒になって楽しくなっちゃいそうですね。な
のでですね。
うんうん、面白い。
そう、某人気アニメのキャラクターをなんか何十体も作ってますね。
某人気、あれですかね。
あれですかね。
あれですね。
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 僕もアニメは見ましたよ。
あ、本当ですか。
はい、面白かった、すごい。
そう、なんか好きすぎて、その机とかに、その、殺すとかって書いてあるんですよね。
よくないっちゃよくないですね。
よくない。よくない。ちょっとパッパッとその文字だけ見たときに、ん？二度見するみたいな。
無水ですからね、本当に。
やっぱそこまで流行ってるんだ。
流行ってますね。どこのコラボキャンペーンも今そこ使ってますからね。
ああ、まあ確かにな、うん。
そんなすごいアナログな日常を言える
もともとなんかおさむちゃんの個人としてなんか趣味というか、まあ、最近はなかなかね、
はいはい、
ご自身の時間はないっていうことだったんですけど、なんかもともとなんかこういうことが好きだったとかあります？
ああ、もともとですか。学生の時とか 3DCG とかで遊んで、モデリングして遊んだりとかありましたけどね。
それもそれでまたちょっと特殊な感じもしますけど。
あまりにもマシンスペックが必要な遊びだなと思って、うんうん、途中で断念しましたけど。
確かにお金かかりそうですね。
ですね。
なんかでも元々でもキャリアスタートもデザイナーだから、やっぱそういうなんかやっぱりそのパソコン上で何か表現するのとかはやっぱり結構昔から好きだった感じですかね。
ああ、そうですね。家の環境もあるんでしょうけれども、昔からパソコンにはなんとなく触れてはいたので、うんうん、
確かに小さい頃とかは親が持ってる持ってないとかで変わりますもんね。
そうですね、うんうん、結構親とか兄がそういう系統の人だったので。
あ、そうなんですね、
うん、で美術系とかではないんですけど、
はいはい、
美術ではなく技術系テクノロジー系なんですけど、うん、二人とも、
うんうんうん、
じゃ結構子どもの頃から家にはずっとパソコンがある感じ。
そうでしたね。でビデオゲームやるのをパソコンにつない、テレビじゃなくてパソコンにつないで
やってました。はい、それは変わってるな。
絵が綺麗って
僕はどうしても自分でやっぱパソコンが欲しくて、高校生の時かな、親に、
へえ、
なんか絶対にパソコンを使った仕事に就きたかったんですよね。
へえ、その頃から
なんかそう、高校生の時になんかインターネットが出てきて、
うん、
やっぱその時ってやっぱパソコンがないとインターネットできなかったから、
うん、
もうどうしても、その当時多分すごい高かったと思うんですけど、
そうですよね、
多分何十万でしたと思いますか、買ってもらいましたね。
すごい、
うん、だ今でもそれがあったから、でもね、ずっとインターネット業界だからそれはそれで良かったなって、なんかたまに親と笑い話で言うんですけど
確かに高いお買い物がちゃんとペイしてますね。
ああ、そうそうそう。そうね、そう、ちゃんと身になったらよかったねっていう話でして
。面白い。なんか普段知らないおさむちゃんを今日は。
ねえ、本当ですね。
ベラベラと喋ってしまいました。
いやいや、ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
じゃあ、このあたりで今日は、
はい。
はい。
終わりたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと待って。はい。じゃあ、今日はここまでとします。本日のゲストは、株式会社ヤプリの佐藤さんでした。おさむちゃんでした。ご参加いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ヤプリウェーブではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見、ご要望やご感想など、何でもお寄せください。次回もお楽しみに。